こんにちは。男ならバカになれ。ブログでは言えない復縁のひろしです。今回もですね、テクニックお話をしていきたいんですが、女性での会話でのテクニックのお話になります。今回は女性での会話でのテクニックのお話になります。で、基本的なものっていうのは、今までの音声でお話しした通りですね、基本はイエスセット、ミラーリング、ペーシング、これができていることが大前提です。これができていることが大前提。で、まあその上でいろいろね、相談をして、まあ食べるものを決めたりとか、お店を決めたりして、で、最終的に自分が決断するっていうね、決断力を見せる。男としての決断力を見せる。ということで、男の魅力っていうのをアピールすることができます。で、さらにですね、今回は、さらに深い信頼関係を築くために、どういう会話をすればいいのか、というお話になります。まあ、女性と会話していくときなんですけれども、基本的に、聞き上手がモテると言われてますよね。聞き上手がモテる。これは間違いではないです。聞き上手は間違いなくモテます。でも、聞き上手を、その言葉の意味を理解できていないと、聞き上手になることはできないんですね。どういうことかというと、じゃあ、例えばね、今日仕事どうだったとか、まあ、聞くわけじゃないですか。とか、明日の予定はとか聞くわけじゃないですか。これって実は聞き上手じゃないんですよ。ただ、女性に会話を振って話を聞けばいい。これは聞き上手ではありません。実を言うと。というのもですね、人は話を聞いてくれると好きになる。そういう性質があるっていうのは皆さん知ってるかなと思うんですが、もっと大事なのは、人はね、自分の話を聞いてくれた人のことを好きになるんです。はい、大事なポイントですね。自分の話を聞いてくれた人を好きになるんです。だから、どんな会話をすればいいね、何でもいいわけじゃないんですよね。つまり、目の前の女性と信頼関係を構築したいのであれば、会話の話題というのは、女性自身に関する話題なんですよ。これすごく大事ですね。女性自身に対する話題。要は、趣味の話題で盛り上がったりとかして、ある程度仲良くなることはできるんですけど、深く仲良くなることってできないんですよね。だから、女性自身の話にもっともっと切り込んでいかないといけないんです。で、切り込んでいくときにすごくおすすめなのが、過去から遡っていくことですね。過去から遡っていくこと。例えば、幼少期ぐらいから遡っていくといいんですよ。なぜ幼少期かというと、そういう話ってほとんど誰ともしないじゃないですか。だからいいんですよ。幼少期の話、異性としたことあります？あんまりないんじゃないですか。聞かれることもないですよね。子供の頃どんな子供だったとかって聞くことあんまりないですよね。だからいいんですよ。もうね、もうその時点で、こんなこと話したことないんだけど、みたいに思われるわけですよね。だから、幼少期からどんな子供だったの？みたいな感じで、聞いていくわけですね。幼少期どんな子供だったのか、親とどういう関係だったのか、親は好きなのかどうか、嫌いなのかどうか、尊敬しているのかどうか、それはなぜか。で、兄弟はいるのかどうか、兄弟との関係性、仲はいいのか悪いのか。ね、そういうのを聞いていくんですね。幼少期の頃から。で、小学校の頃を聞いていきます。小学校の頃どんなものが好きだったのかとかね、ハマっていたものとか、初恋はいつかとか、こういうところでちょっと恋バナも織り交ぜていきます。で、中学校も部活ですね。中学校の部活はどうだったとか、ね、あと中学校になるとやっぱり恋愛ももうしてきますので、恋愛の話も入れていくということですね。で、高校と。まあ、中学校はあんまり話すことないかなと思うんですけど、ね、高校と。中高どういう学生だったかみたいな話を聞くんですね。まあ、真面目だったかとか、ちょっとチャラかったとか、やんちゃしてたとか聞くわけですね。で、まあ、彼氏の話も聞いていくということですね。で、ここでね、聞き上手になるためのポイントもう一つあるんですけれども、女性が話してくれない時ってあるじゃないですか。女性が話してくれない時。そういう時は自分から話せばいいんです。自分から話して自己開示してあげるんですよ。要は、俺は、自分はこうこうこういう学生だったんだけど、〇〇ちゃんはどういう学生だったみたいな感じで聞いてあげるんですね。そうすると基準ができるんですよ。あ、ここまで話せばいいのかとか、あ、こういうこと聞けばいいのかみたいな。 俺彼氏、あ、彼女できたの中学校が初めてなんだけど、いつ彼氏できたみたいな感じでね、聞いてあげるわけですね。そうすることで、要は基準ができるので、相手も話しやすくなるんですよね。うん。俺、親とあんまり仲良くないんだけど、仲いい?みたいな感じで聞いてあげると、すごくスムーズになります。ね。だから、相手が話しやすい状況っていうのを作ってあげるんですね。それを過去、現在、未来にわたって聞いてあげて、かつ、イエスセットを織り交ぜます。ね。女性が話をして答えてくれたら、あ、何々なんだねっていうふうに、オウム返しをしてあげるんですね。それでイエスセットを織り交ぜていけば、信頼関係っていうのを織り交ぜていくことが、構築していくことができるということですね。で、現在、まあ、大学に進学とか、社会人で就職とか、で彼氏うんぬんの話を聞くんですけれども、その時のポイントがもう一つあって、ホワイを聞くっていうのを意識してください。ホワイを聞く。なぜ?どうしてその大学にしたのか、どうしてその会社に就職することにしたのか、どうしてその彼氏を好きになったのか、そういうホワイ、決断の理由っていうのを聞いてあげるんですね。ホワイを聞くってなんで、大事かというと、ホワイはね、価値観だからです。その人の価値観を表すからですね。だからそのホワイの部分を聞いてあげると、相手の女性が何を考えてるかわかるし、どういう基準で物事を選択するのかがわかるんですね。それで、恋バナをしていく中で、ホワイを聞いていって、要は女性の好みのタイプっていうのがわかれば、まあ後出しで自分がそれに合わせていくっていうこともできます。まあもちろん迎合しすぎずにってことですけどね。うん。っていうのができますね。で、ホワイの部分を聞いてあげると、価値観に同意してあげてるっていうことなので、よりよく、より深く仲良くなることができるということですね。で、まあもちろん、当たり前の話ですけれども、アドバイスとかは絶対にやらないでください。アドバイスとかは絶対にしない。なんでかもうわかりますよね。うん。女性っていうのは、アドバイス求めてないんですよ。共感能なので。男性がアドバイスを女性にね、したくなる気持ちってすごくわかるんですよ。なぜかというと、男性は問題解決脳だからです。問題解決をすること、それが脳の構造上目的になっているので、アドバイスをするっていうのは問題解決に導く行為じゃないですか。だからアドバイスしたくなっちゃうんですよね。でも、違うんです。女性は共感脳だから、ね、過去から現在にわたって未来に関して話を聞いてあげると、その中でどうして、なんでっていうふうに決断の理由、価値観の部分を聞いてあげます。そして、うんうんと、うんうん、そうなんだねと、うんうんと聞いてあげたらいいんです。そして、最後に、一言、こういうふうに言ってあげるんですよ。しっかりしてるんだねとか、頑張ってきたんだねとか、ね。ちゃんと考えてて偉いねと。いうふうに言ってあげるんですね。そうすると、女性は喜んでくれます。で、頑張ったんだねとか、ちゃんと考えてるんだねとか、そういうふうに言ってあげることで、女性は持ち上げられて謙遜し始めます。で、謙遜するってことは自分の価値を下げる行為なので、相対的にあなたの価値が上がりやすくなるということですね。なので、まあそういうテクニックも使えるといいかなと思います。まあフィードバック的なテクニックですね。うん。っていうのを意識して会話をすればだいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。なので、イエスセット、ミラーリング、ペーシングができた後っていうのは女性の会話で、これを意識して取り組んでみてください。ね、女性の会話を聞くときは過去、現在、未来の順に聞いていくと。で、過去の話を遡って聞く理由っていうのは誰にも話したことないからですね、基本的に。で、女性自身の話を聞くから好きになってもらえると。で、話を聞いていく中で、相手が答えてくれたら、イエスセットを重ねると。そうなんだね、と、オウム返しをしてあげるということですね。で、そうです。で、あれですね、女性自身が話をしてくれないのであれば、自己開示をすると。自分から話してあげて、基準を作ってあげるということですね。で、ホワイの部分を聞く。なぜ、どうしての部分を聞く。それは価値観を表しているからですね。女性自身の価値観を表しているから。で、そこに対してアドバイスとかをするんじゃなくて、ただただ共感するだけでいいんです。理解をしてるよと、いうことを示してあげたらいいんですね。うん。頑張ったんだねとか、偉いねとか、考えてるんだねとか、大丈夫だよっていうふうに声をかけてあげたら大丈夫です。全く問題ありません。ということですね。これをイエスセット、ミラーリング、ペーシングで噛み合わせて使ってみてください。まあ、結局、こういうテクニック今までずっとお話をしてきていますが、行動しなければ身につきません。 行動しなければ身につきません。実践しなければ自分のものにすることができません。だからまず実践ベースで使ってみてください。ね、身近な女性でもいいですし、新たにね出会いを積極的に自分から求めていって練習をするというのをやってください。元カノとの復縁においてね、いきなり元カノに対してこういうテクニック使えるかって言ったら使えるわけないんですよ。ちゃんと練習に練習を重ねて、ちゃんと試合本番で使えるようにしておく、これが何よりも大事なんですね。なのでテクニックしっかり練習して、自然とできるようにしておいてください。ということで今回の音声は以上になります。引き続きね、頑張っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。